ネクストリーダーポッドキャスト、
美容師に送る聞く雑誌。
ネクストリーダーポッドキャストは業界注目のサロン経営者をお招きし、全国の美容師さんからの質問や悩みに答える番組です。今週も始まりましたネクストリーダーポッドキャスト。ネクストリーダー編集長の森井純子です。
ナビゲーターの前川義明です。
よろしくお願いします。はい、
さてさて、
はい、
大好評のね、
はい、
先週の次回に
続き、
はい、続くというので、はい、今週も来ていただきました。
はい、株式会社ケーズの川原秀樹さんです。
川原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、
さあ、先週の反響が大きくて、なんてところで止めるんだというご連絡をいただいてるんですよ。
はい、
なので先週の話の続きを、
はい、
つまり台湾創業ストーリーですね。
はい、
はい、で先週のお話では台湾にセミナーきっかけで行かれて、何度か行っているうちに、なんでなんだろうというのがいっぱいあると、つまり日本では当たり前にやってることが全くもてなされてないっていう状態だというのをお聞きしたんですけれども、うん、そのなんでがいっぱいあった時に行けるにやっぱり変わっていくわけなんですか。ここに出店したらうまくいくんだろうと。
ああ、なんかね、多分ね、やってはった人はいるかもしれないんですよ、
はい、
僕が知らないだけで、
はいはいはいはい、
でもやっててもそれを発信する人はいなかったんちゃうかなと、うん、
なるほど、なるほど、
そのなんでなんでって、はいはい、ね、思うことを思ってはる日本人の方も絶対いてはると思うんですよ、
はい、
向こうで美容師さんね、美容室をやってはる人も絶対いますから、
はい、
でもこうやっぱり調べても何も出てこないということ、発信するのが多分苦手やったんかなと思いながら、
その当時の例えば台湾ではですね、
うん、
SNS とかホットペッパー的なものとかそういうものはない環境だったんですかね。
なかったですね。なんかね、例えば、
はい、
今って今日本やったらホットペッパーがあるじゃないですか、
はい、
だからこう僕はね、日本だったらこう別に空中展望というか、まあ2階3階4階、
はい、
まあ、同じビルのね、
はい、
まあ、1階でオープンしなくてもね、はい、7階8階の空中展望もあるんですよ、
はい、
もうそれって全然ホットペッパーを見て来るお客さんが多いの で、
そうです、ね、
関係ないですよね。
関係ないんですよ、
ね、
でもその当時台湾のね、はい、お店をやるってなった時に、台湾は1階ですね、
うーん、
1階がいいみたいな、
面がいいと。
そう、でもこれって昔の日本も
う、
そうそう、僕らが僕が美容師始めた時っていうのは結構1階、関西でも1階の美容師で働くことがよくあって、路面にある、その当時の考え方なんかなと。台湾は1階がいいですよって言われるんですよ。なるほど、まあ、そうやわなって。こんだけ SNS も発展してなかったら、まあ、ここの歩いてるビルの8階に今美容室が当たってわからんよなってなってくるんですよ。
そうですね、
確かにそうやなと。結構アナログでしたよ、本当に。 SNS ありましたけど、
みんな全然あるけども、活用して集客してみたいな文化がないってことですね。
うん、調べたけどなかったですね。
あ、そうですか。
ホットペッパーみたいなそういうサイトもないので、
基本的にじゃあやっぱり台湾の集客っていうのは本当にアナログ集客って感じなんですかね。
アナログですね、口コミと、
口コミとアナログ、
本当にそれだけでしたよ。
でその状況を見て、つまり日本の技術を入れて発信さえできたらいけると思われたってことなんですか。
そうですね、まあそのね、武器を持って、
うんうん、
ね、自分とこの武器はこれなんやと、
うんうんうん、
だってもし強い武器を持ったとしても、
はい、
売りを持ったとしても、
うんうん、
誰もそれってわからないじゃないですか、
はい、
ね、そうですね、この人すごいパーマが上手なスタイリストなんですよってなっても、
うん、
誰もわからないし、
はい、
そう、口コミでゆっくりやっていくのか、うん、まあ、それはね、うん、徐々に徐々に口コミで広がっていくものだと思うんですけど、でもこの時代に、
はい、
ね、みんな Facebook とか見てるわけですよ、
うん、
普通に遊びに行ったこととかあげて、
はい
はい、やってんのに、ね、Instagram もあって、
はい、
ってなって、まあ、ゴールがね、
うん、
ここにあるとしたら、
はいはい、
ね、これを5年で行くのか、
うん、
2年で行くのか、
うん、
また1年で行けるのかやったら、
はいはい、
皆さんどれ選びます、
うん、
っていうのは結果一緒ですよ、
うん、
結果同じところに行くんであれば、ここのゴールがあるってなってこれに行くのに、 5年で行くんか10年で行くんか3年で行くんか、いや俺1年で行きたいってなるのが、僕は、うん、当たり前というか、
はいはいはい、
どうせやったらね、はいはい、1年で行った方がいいじゃないですか、
はい、
っていう感覚で、はは、いや絶対これやったらいける、
うん、
それその時はもう確信があったというか、
出店のお店の場所とかっていうのはどうやって決めたんですか。
初めはね、
ええ、
1店舗目やるときは別にどこでもよかったんですよ、うん、まあ、その彼がね、うん、パートナーと決めて、
う
ん、はい、まあその、
うん、
桃園市っていうところがあるんですけどね、うん、
はい、
桃園国際空港でっかい空港があるんですけど、
はいはい、
一番台湾でかい、
はいはい、
まあ、そこからこう 2,30 分行ったら、まあ、彼のもともとねやってたお店があって、うん、そこから10分ぐらいのところですかね、10分15分ぐらい車で走ったところに、
うん、
とりあえず居抜きのお店が一個開いたってなったんですよ、
はい、
その情報をもらってとりあえず見に行こうと、
はい、
まあまあお金も安いし、
うん、
とりあえずこっからスタートしようかっていうので、うん、初めからそんなマーケティングしてどうこうっていうのは、
ってわけではない、
全くなかったですね。
あ、そうなんですね、うん、
どこでもまず火がつくまでは、
うん、
どの場所であろうと、
はい、
車もありますし、
はいはい、
ね、向こうの方ですごい原付、
まあね、
原付をね、
はい、原付すごいですね、
原付をすごい乗られるんで、
は
い、別に来れるわけなんで、ね、
はい、
だから駅から近いとこじゃないととかでなかったんですよ。
そういうの関係ないですね、
全く。
なるほど、
うん、でその1店舗目を出して、その日本的技術だったり日本的デザインを打ち出していくことになるわけですか、
うん、そうです。
それって売りになるんですか、台湾で日本の技術、
うん、あね、まあ、親日家って言われてる国でね、うん、
はい、
すごい言われてるんですけど、うんうんうん、確かにそれはそうやと思うんですけど、うん、親日家ですごい台湾の人って、
はい、
人種の方たちなんですけど、
はい、
まあまあその僕のパートナーが、ね、言うには、うん、やっぱりその日本人と一緒に、
うんうん、はい、
やるということで、
うん、
日本の技術がこのお店にはありますよと、
うん、
はい、まあ、それも一つメリットだと、
うん、
すごい多分いい宣伝になります、
はい、
でまあ彼はそう言うんですよ、でも僕からすれば、
うん、
僕たちがやりたいこと、やらないといけないこと、これがやらないといけないことを彼は忠実にやってくれる、
うん、
かつこう、うん、やっぱり日本語も喋れますし、
はいはい、
美容師さんじゃないですか、
うんうん、
かつそのダイレクトにその全てが分かる通訳さんなんで、これは大きかったですね。
なるほど。
ただの通訳さんを連れていくと、
あ、まあ、美容が分かんないですもんね。
そうなん
ですよ。確かに確かに、はい、
それもこうスピードでいけた一つのまあ理由やと思うんですけどね。
なるほど。ちなみにそのパートナーっていうのは半々で出資されてるっていうイメージですか。
もう初めなんか本当にちょっとしたお金ですよ。ただ僕が向こうでね、ビジネスやるのに対して、
はい、
うんうん、なんかその証拠がいると、
はいはいはい、はい、
っていうので、
はい、
本当に少ないお金を、
うん、
日本の金融機関から証拠がいるんでね、はい、向こうに送金したっていう、
は
い、そうそう、もう本当それだけ、真面目それだけですよ。
そうなんだ、うん、
そっからもう、は
い、それが9店舗に、
うん、そうですそうですそうです。
何年で9店舗になってるんですかね。
4年ですね。
4年か、それもすごいですね、うん、
4年経ちました。今5年目に入ってますけど、うん、
なるほど。じゃあ1年に2店舗ぐらいの出店ペースで拡大はしてるんですね。
そうですね、
うんうんうん、その台湾に出すとか海外に出すというのはよく聞くんですけど、そこでうまくいって店舗展開をするっていうのがね。
そうですね、
これはなかなか、
なかなかね、
うん、そうなんですよね、
う
ん、
そうそう、海外に出すのって本当に簡単ですからね、
うん、
お金さえあればできますから、それ、うん、
出すのは、ね、
出すのはもう本当
に継続が大変ですよね。
そうですよね、
いや大変ですね、うん、それは
一つはスタッフの雇用ですよね、うん、
でも大事なのはやっぱり教育ですね、うん、
教育ですか、
うん、もうなんかその彼はやっぱ日本のこの思いというかあれが強いので、やっぱりこう厳しいですよ、
うん、
本当に厳しいんですよ、
はいはい、
もちろん泣く子もいますし、
うん、
それはねしんどいからといってこうやめてね、
は
い、やっぱり行く子もいましたけど、
はい、
それはもうやめた子だけでもそれはお店に3軒できるんちゃうかぐらいの人数はもうこの4年でも、ね、やっぱりしんどい、
ええ
ね、厳しい、
うん、
だから他の周りのお店はやっぱり本当に厳しいですから、その彼もすごい厳しくやるんで、ね、
はい、
まあまあでも今って9店舗まで来れてるのもう100人ぐらいになるんですよ、はい、人数が、
はい、スタッフは ね
すごいですね。
そうなんでやっぱりこう、はい、本当に今まで残ったこの精鋭部隊というか、
ええ、
それが100人なんで強いですね、かなり強い。
教育が強いっていうことですけど、どういったことをされてどれぐらいで技術者にしてるんですか、現実的には。
ね、うん、まあ、アシスタントから来るもあるんですけど、うん、まあ、技術者で こちらに来られる方もいるんですけど、はいはい、まあまあそのやっぱりマニュアルというかそのね、うん、うちのお店はこうですっていうやり方がやっぱあるので、はいはい、やっぱりそこそこねやっぱこう周りでやってきてるとプライドもあったりとかっていう方も多いんですけど、うんうんうん、まあまあ僕の相方はちょっと厳しくやってるみたいで、それはもう知らんと、はいはい、うちのやり方はこれですから、
はいはい、
っていうことで本当にある程度ね僕もその見るんですけど、でも中でね指導するっていうのはもう本当に彼に
もう任せ
てますアドバイスはしますよ、はいはい、まあ、僕は月1回こう日本のね僕のところの会社からスタッフが教えに行ったりするんですけど、はいはい、まあ、僕もついていってこう一緒にね喋ったりするんですけど、はい、まあ、アドバイス的なことはしますけど、ほぼ指導はもう現地のそのねパートナーがやってくれてますね、
はい、でこう今9店舗になるまで次どこに出すとかっていうのはだんだん戦略的になっていくわけなんですか？マーケティング的になっていくというか、
これねほんま戦略あったんですよ、
はい、
これね、
はい、
まあ、日本で言うたら、うん、東京、名古屋、大阪、福岡ってまあこうあるじゃないですか、
はい、大都市圏ですね、
大都市よね、
はいはい、
言われてますけど、
はい、
台湾でもあるわけですよ、
はい、
台北、
はい、
ね、北から台北、台中、高雄、
はい、
あ、高雄、はい、あって、で、まあ、僕らはこのね台北のちょっとしたのね、桃園っていう、はい、桃園市っていうところがあって、はい、まあ、そこも大きい市なんですけどね、
はいはい、
まあ、大体でもその台北、台中、高雄っていうのは、はい、大きくあって、はい、でまあ、桃園市っていうのもでかい町で、うんうんうん、そこに僕らはまあ1店舗目あったんですよ。で誰もがね、
う
ん、初めてこうやっぱり台北に行きたいってなるんですよ、
まあ、そうですよね、
台湾行こうと思ったら台北に行くでしょ、で僕らは
あえて
戦略的に言うとね、
うんうん、
桃園で2軒まで行ったわけですよ、
うんうん、
2軒桃園市でやって、
うん、
この頃2軒目行った時はちょっと勢い乗ってますから、
うん、
その後に台中に行ったんですよ、
う
ん、台北行かずに、
あえて
ちょっとまだ早いと、
うん、早い、
うん、で桃園、台中が成功したら絶対台北行けると、っていうのでその順序でね出していったら、まあそれも戦略的に当たっていったわけですよ。なぜみんな台北出さないのと、その時にはなんで台北来へんの、台北来ないのってずっと言われてるんで、よっしゃほな次は台北行こうと、で台北を出した時にはもう台北でまたこうドンと行くでしょう、
はいはいはいはい、
行ったら今度は高雄に行っても絶対行けるって自信があったんですよ。
なるほど。
で台北行った後に高雄に、
なるほど、
まあ、出店して、でもう今は高雄に出店して半年後ですけど、
はい、
台北のもう2号店が、
うん、
台北1号店オープンしてから今1年ちょうど1年なんですよ、
はいはいはいはい、
で今もう台北の2号店は今もうオープンするとこですから、
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
だんだんじゃあ本当に人口の多い都市圏に、まあ、上り詰めてったっていう感じなんですね。
そうですね、ほんまに
最初から大都市ではなくて。
そうですそうですそうです。
なるほど。
その戦略もまたね面白いですね。
うん、そうですね、うん、ちょっとじらし作戦みたいな感じですよね。
ちょっと そんな感じですよ。
そうです、
本当に、
うん、
求められて出店するというですね、
うん、そうですね、本当にもう募集かけるともう80名ぐらいがね、
あ、そうなんですか、
面接しに来てくれるんですけどね、面接
に。話題の店ってことですよね、台湾で。
ちょっと今なってますね、本当に。
じゃあその一番初め出店される時のなんでがいっぱいあったっていう状態で、そっからこれいけるんじゃないかで踏み出して、でそっから踏み出した後の速度はやっぱりものすごいんですね。躊躇なくどんどんどんどん行くというか。
行きましたね。
で結果、まあ、1周目のプロフィールでお話ししたような大きな企業になっていくと、
はいはい、
その中失敗っていうともね、
うん、
失敗してもこう死ぬわけでもないですね。例えばですよ、
それね、はい、
店舗ね、ちょっと失敗は、そう、失敗もあるじゃないですか、失敗するとなんか学べないことも絶対多いですから、はい、失敗が怖いとかってこともないですね。
日本の店舗展開もかなりされてますけど、台湾の方が先に広がってった感じなんですかね。どう
です、いや日本ですね、
日本で
先に、日本、
じゃあやっぱり
店舗展開してる途中にその台湾の話があったんで、
はい、なるほどなるほど。日本とのやっぱり店舗展開の違いっていうのも結構ありますか？戦略的に全然変えたことやってます？同じことやってます？
日本で当たり前にやってることを向こうで当たり前にやらすことですね、
うん、そっか、それで成功できるんだ、
うん、こっちで当たり前にやってることを向こうで当たり前にやらすことが大事です、う
ん、なるほど。
当たり前にできなかったら絶対無理ですから向こうで、
それがやっぱり ぱり本当に難しいことなんですかね。
難しいですね。
できるサロンがないってことは
やっぱり人種、うん、というか国民性、教育の仕方も絶対違いますから、日本人は当たり前にできてることが、海外ではこれが当たり前じゃないわけなんですよ。僕らが当たり前って思ってることが当たり前じゃないっていう、
なるほど、非常に面白い、ね、今の話っていうのはおそらくこれから出店しようとされてる方が海外でなくても、例えば東京で当たり前だったことが地方で当たり前じゃないみたいなのにも応用が効くかもしれないですし、さまざまヒントが含まれてるんじゃないかなと。
そうですね。
そしてこの2回をかけてですね、お聞きしました台湾出店物語、
はい、
で来週からはですね、その経験を踏まえてより具体的なアドバイスとしてリスナーの方々からのご質問にお答えいただこうと思いますんで、
はい、
はい、川原さん今週はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日もネクストリーダーポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。番組への質問相談はネクストリーダーポッドキャスト専用ページよりご応募ください。採用された方には素敵なプレゼントがあります。それでは来週もお楽しみに。